それではお待たせしました。皆さんお待ちかねの斉藤ひとりさんのお話をたっぷり聞いていただきます。それではひとりさん、お願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。聞こえるかな？聞こえるね。はい。私はテレビ出ません。週刊誌も出ません。おおよそ人前には顔出しません。出さない場合には出さないわけがあります。今日も写真撮んないでくださいとかね、心の狭いことを言いまくってます。私車で旅するんです。どこでも行きます。沖縄以外はもう、車で行きます。そうするとね、足が疲れちゃうんです。10時間ぐらいね、平気で車乗ってるからね。だいたい私の車ね、1年で10万キロぐらい乗っかっちゃう。1000キロ点検の時にね、一番すごいのです。なんか3ヶ月で1000キロ点検とかなんかあんのね。その時3万キロ乗ってたの。話わからなくなっちゃった。それでね、この前仙台行ったらね、仙台の駐車場でね、駐車場広いから足が疲れたからね、飛行機分っていうのやってたの。でその飛行機分っていうのはね、今やってみしてあげるね。手をこう広げてね、で飛行機分ってやってたの。で飛行機分こうやってずーっとやってたらね、新のいい奥さんがこうやって見てるの。ずーっと見てんだよ。俺も暇そうな人だなこの人と思ったらね、飛行機分を終えて帰ってきたらね、その人がね、私のとこ来てね、斉藤先生ですねって、斉藤一人研究会のものですって、そんな研究会いつできたのみたいな話出た。で今ね、いろんなところにあるの、斉藤一人研究会って。ニューヨークにもあるしね、パリにもある。まあいいんだけどさ。それで急にね、ひとりさんですかって言われるとね、ピクッとしちゃう。だからあんまり、なんつうの、有名人に向かないんだね、体質がな。で一回ね、地方でね、コンビニ行ったの。でね、コンビニでね、こうやっていろんなもんこう買おうと思って見てたらね、本が並んでるから、俺本好きだからずっと見てたら、一番最後に一文があったの。でこれ見てて、こういうとこでこういうの売ったらね、青少年の教育に良くないじゃないかって。まあ一冊買ってみようと。でそれこう一冊買って、お勘定お願いしますって言ったらね、そこの人がね、じーっとこう見てね、ひとりさんだって言うの。でね、ちょっと待ってくださいって言ってね、電話したらね、家から家族が来て、親戚も来たの。で、ひとりさんファンだってのがまた集まってきたから、お店いっぱいになっちゃったの。で、その間にエッジボンはずっと出てるんだよ、前に。それでね、こんなにね、人前に顔出さないようにしててもこんなことがあんだから、人前には顔出しちゃダメなんだって、まあ、しみじみ思ったんですけど、この話をしたらね、問い合わせがすごいの。で、その問い合わせがまたね、どうでもいいような問い合わせなんだけど、問い合わせが、で、結局その本は買われたんですかって問い合わせなの。で、もちろん私買いましたよ、それ。 で、買ってね、袋に入れてくれたの。それがね、ビニール袋で透けてるの。ね。で、その透けたビニール袋を下げて、今度握手大会になったわけ。ね。で、ビニも下げて握手大会ですよ。修行は続きますよ。そんなことで私、テレビ出ません。このことはマスコミの人には言ってません。では、ただいまから講演を始めます。よろしくお願いします。本当に、私ちょっと今日風邪気味だからね、ちょっと声が聞きづらいかもわかんないんだけど、体の方は気にするほどのことはないです。ちょっと声が枯れてる程度です。この前ね、そろそろ全国回ってみんなの顔見たいなって言ったら、本当ですかって言うから、本当だよって言ったらね、公演の予定ずっと入れられちゃって、俺毎日だよこれ、風邪ひいても休ませてくんないんだから、えらいこと言っちゃったと思ってんだけど、私中学しか出てないんです。知ってますね。で、実はその中学もほとんど行ってないんです。だから中学出たってだけで学歴詐称なんじゃないかと思って、心配してるぐらい行ってません。ただ学校嫌いとか今流行りの登校拒否とか言うんじゃないんです。私の場合は学校が大好きなんです。ただ起きると知るだったんです。で、私ね、目覚めるとね、すぐ学校行くんです。いい子の特徴らしいですね。で、いい子は目覚めると学校らしいですよ。で、行くとね、みんなが集まってくるんです。とそれでブワーッと盛り上がるんです。で、盛り上がると帰ります。だいたいそういうような、明るい学生生活を送っておりました。それでね、ひとりさんって幸せでしょ、幸せだよって、悩みありますかと、悩みないの、よく人間生きてれば悩みは絶対あるって言うけど、嘘だよあれ、だない人はないんだよ。で、悩んでるやつはずっと悩んでんだよ。で、私ね、悩みないんだけど、人生で一回だけあったの。人生最大の悩みが一回あったの。で、それは本当に壮絶だった。で、その悩みに比べたら、もうみんなの悩みは悩みのうち入らない。もうみんな自分の悩み最高です。それで、どんな悩みなんですかって、人生でいつ頃ですか、幼稚園から小学校に上がる頃、早いでしょ、その頃に人生最大の悩みにぶつかった。で、それでね、どんな悩みなんですかって言うと、人間って死んだらどうなんだろう、人間って死んだらどうなっちゃうんだろう、で、そのことばっかり考えちゃう、親にも会えないのかなとかね、友達にも会えないのかな、だいたい亡くなっちゃうってのは分かんないの、真っ暗になっちゃうのかなとか、真っ暗で、なんか最初は真っ暗のところが落っこってくような気がしたの。でもそれもないのかな、何にもなくなっちゃうって何なんだろう、なんか妙に怖かったの。で、またそういうことを思わせる事件があったの。まあ、飼ってた猫が死んだだけなんだけど、俺としては可愛がってたからね、ショックですよ。まあ大きいです。それで、こっから先信じられないような話なんだけど、私の話、信じられない話多いです。信じられない人は自分が普通だと思っててください。俺は正常だと。ただ、普通は辛いよって本出てますから、普通より、ち ょっと行っちゃってる方が楽しいかも。普通って普通だからね。普通、日本人って普通大好きだけどさ、普通って真ん中だからね。100点満点で50点だよ。きっとお母さん50点だったら怒ると思うよ。うん。子供だったらね、自分は普通でいい、普通でいいって言ってるけど、普通よりちょっと上の方がいいよ。うん。で、今、俺が話してる話、普通よりちょっと上の話してんだよ。うん。それでね、自分が正しいと思った時は、正しいって言っちゃダメだよ。よく覚えてきなよ。自分が絶対これ正しいって言った時、私が正しいんですって言うと必ず喧嘩になるからね。そういう時は必ず、自分は少し変わってますから、うん、私変ですからこういう考えもあるけど気にしないでくださいって言って言わないと、その前にいろんなこと言ってた人が全部反感買うからね。で、精神論って喧嘩しないってことだよ。敵を作らないっていうのが精神論だよ。だから精神論で喧嘩してるやつおかしいんだよ。宗教同士で喧嘩してるとかっていうのはね、右の方を打たれや左の方を出しなさいとか言いながら宗教家ってすぐ喧嘩するんだよ。もうね、ここでいろんなことを聞くとね、普通の人より頭良くなっちゃうから。だから頭良くなったら、頭いいふりしちゃダメなの。私少し変ですからって言わないとね、ダメだからね。だから精神論でさ、揉めたらバカバカしいからね。揉めないことです。それで、ある種ね、悩んでたらね、光の玉出てきた。で、その光の玉が出てきたらね、死ぬとどうなるか教えてくれたの。うん。で、ああ、こういうことかって。ああ、人間って死ぬとこうなるんだ。ああ、大した話じゃねえじゃねえか。そんな心配することないなって分かったの。したらその光の玉ちょくちょく出てくるようになったの。で、いろんなこと教えてくれるの。で、今日その中から、いっぱい話してると時間ないからね。四つだけ話す。ただ、大した話はないよ。神様が教えてくれる話って大した話ないの。今まで言わなかったのは言うほどの話じゃない、うん。ただ、私はその通り生きてるの。で、すごい効果は絶大なの。で、大人ってさ、この光の玉からなんかいろんなことを教わりながら大人になるのかなと思ったの。みんなに出てくるのかなと思った。親にも出ないの。友達も出ないのね、その光の玉って。俺にしか出てこないの。うん。で、その中の4つ話すからね、聞いて帰ってね、今一生懸命メモしてくれてるけども、メモするほどの話はないんだ。まあ、ただメモしないとね、癖の人いるからさ。で、ほとんどの人書いてみないんだってね、あれね。ただ書くと分かりやすいのかな。で、書いてていいですよ。うん、幸せのなり方。光の玉にね、幸せのなり方聞いたの。だって死ぬの怖くなりたくなかったらね、幸せになりたいよね、人生でね。で、幸せってどうやってなるのって聞いたの。そしたら、すんごいバカバカしい、うん、だけど、その通りにやるとうまくいくの。ただ、みんなが思ってるほどこの話は簡単な話じゃないんです。すごい深いです。深さ50センチです。書いた？大事です。一番大切だからね、書いといてね。50センチ。深いでしょ？深いでしょ、ね。昨日まで30センチだったんだけど。そう、20センチ気が増えた、ね。だんだん深くなるからね。 あのね、幸せになりたかったらね、何も望んじゃいけない。それから何にも変えようとしちゃいけない。わかる？何にも望んじゃいけないの。例えばこの指もうちょっと細かったらなとかさ、自分の足もうちょっと長かったらなとかね、うちのシュートがさ、もうちょっと小言少なかったらなとか、一切望んじゃいけない。でね、当人は望みだと思ってるの。だけど波動的に言うとそれ不平なの。で、不平不満を出しながら今日から明後日って向かってると、出してる波動と同じ嫌なことが起きるの。だから嫌なこと呼び寄せちゃうの。それより、日本に生まれて幸せだなとか、ご飯食えて幸せだなとかね、何でもいいの、ね、今日目覚めて幸せだなとか。で、今日目覚めなかった人いっぱいいるんだよ。で、そういうの送られ人って言ってね、今映画化検討されてんだよ。で、すごい映画にしづらいらしいよ。なんとセリフがないからね。それで幸せだなとかね、感謝してるよとかね言って、こうやって生きてるとね、今日から明日、明日から明後日、1年経ち2年経つと、いいことがだんだんだんだんこう大きくなる。雪だるまみたく大きくなる。で、普通の人が幸せになれないのはね、今日ひとりさんから聞いたから幸せって言おう、明日になって愚痴言ったり泣き言言ったりするんだろ。で、またいけないいけないとかって、またいいこと言ったりするんだよ。とね、プラスマイナスプラスマイナス毎日言ってっから、いつも0点なの。いつも0点なの。で、中にはね、マイナスじゃない100万点みたいなんだけど、ちっちゃい時から泣き言とか愚痴しか言ったことないの。でね、斉藤先生、私は不幸なんだ。小さい時親に捨てられて預けられて、大人になってからもいじめられてって、ずーっと言ったら、俺ね、あんたおかしいと思ったことないって、なんであんただけ不幸なのって、なんでそんなに嫌なことばっかし起きるのって。ね、被害者だと思ってるけど自分が呼び寄せてるの。じゃなかったらそんなに悪いことばっかし来ないよ、本当に。でね、そういう人の特徴なんだけどね、こういう人が悪くてとかずっと言ってんだよね。で、いい人もいたんだよ、人生に。親切にしてくれた人もいるんだよ。そういう人のことは忘れちゃってんの。全然言わないんだよ。ね、で、悪いとこにだけ焦点合わせてずっと言ってんだよ。ね、だって周りにいい人いっぱいいるんだよ。ね、いじめなかった人とかいっぱいいるんだよ。かばってくれた人もいるんだよ。で、そういう人のことはね、頭全然いかないの。悪いことばっかし言ってんの。それ特徴だよ。特徴。これ調べてみな、今度。成功してる人は成功する特徴がある。この世の中法則ってのがあるんだよ。ビルの上から飛び降りたらみんな落っこって死ぬんだよ。俺だけ上に落っこちましたとかっていないんだよ。これね、歴然たる事実なんだよ。うちの会社ね、すごい変わってるの。おそらく、会社の社長でこんなこと言ってんの俺だけだと思うよ。だって、うちって銀座丸館って言うんだけども、正式名は銀座日本漢方研究所って言うの。で、何が変わってんですかって、誰も研究してない。だって研究員いないんだもん。で、俺も研究してないの。ね？で、どうやってやるんですかって言うとね、頭の中で例えば膝に良くて腰に良くて、で、こういうのを欲しいなって願うの。と、1ヶ月後か2ヶ月後か3ヶ月後、ポンって出てくるの。だいたい1ヶ月ぐらい出てるの。と、それがポンと出るの。そうすると、その処方を書いて、これで作ってって言うと、できるの。で、そんなんでできるんですかって、できるの。ただ、その間に、楽しくしてないとダメなの。 その間ね、少しでも悩んだり苦しんだりするとダメなの。そうすると悩みと苦しみが昇進に入っちゃうの。そうすると必ず今度売るのに苦しむの。いろんな形で苦しむの。だから発明貧乏っているけど、発明楽しくしないとダメなんだよ。だ苦しんでしちゃダメなの。だから、食事のバランス取ってさとか、こんな青汁みたいの欲しいなとかって言うと、うちの青汁ですみたいなのがポンとできるの。で、それをこう、作るのね。で、それだけで困らないだけ売れて生きていけるの。別にざっとそれだけのことなの。で、自分に出ないものはどうするんですかって言うとね、自分に出ないものも実はあるの。そうすると日本中、世界中一番出やすいとこへ出るの。とポンとその人に出ると、例えばさ、いつまで若くいてシワがなくてこんな化粧品欲しいなって念じるでしょ。そうすると自分に出ないとどっかの学者さんとかに出るの。で、出るとその人はうちに持ってきて、ひとりさんこれ商品化してくださいって来るの。で、その人は自分で考えたと思って。違うの、俺が念じたからその人へ出た。本当なんだよ。だってね、俺が念じて、俺が思ってる通りのものを見ず知らずの人に出て、わざわざ俺のところに持ってくるわけないでしょ。そんな偶然ありえないでしょ。で、これを牽引の法則っていうの。で、念じ方で牽引して持ってくれるの。で、あと俺話してる間、ほら、神様って言葉が好きなの。連発するからね。気にしないでね。で、私その光の玉のことを神様だと思ってる人なの。で、知らない人はね、ひとりさんのとこって宗教団体ですかっていうとこあるのね。で、うち宗教団体じゃないんです。なんでかというと、宗教団体って税金いらないの。で、俺、日本で一番税金払ってるんです。ただ、宗教がいけないって言ってんじゃないんだよ。あれはあれで、存続してるんだから、意義があるから、みんな宗教やってる方は信じたものをずっとやってるといいよ。自分の信じたことやるのが一番いいからね。ひとりさんの言ってることは、たまに変わった人の話聞くのもいいからね。その程度で十分だからね。不思議な話もっとするね。人間ってね、生まれてくる前に自分の人生決めてくるの。これこれこういう人生を大まかに決めてくるの。タッタッタッタって決めてきて、こんな人生を送るよって決まってるから、みんな自分の人生大体知ってんの。で、適当になってくると、困難という修行が出てくるんだな。お時間が来ると出てくるんだよ。で、どんなに逃げようとしても出てくる。で、出てくると、その問題であっちぶつけ、こっちぶつけしながら、魂って成長するようになってる。だからよくね、悟ると悩みがないんじゃないんだよ。悟ったって悩みなんかあんだよ。ただ悟ると問題が出てきて悩みながら魂が成長するってことが分かってるから、そんなに恐れなくなるだけなの。分かるかい？お時間が来ると出てくるの。で、大体自分の人生決めてんの。で、大体はね、ほとんどの人は決めた通り。だってプラスマイナス0点なんだもん。だから決めた通りしかいけないんだよ。で、これプラスに変えていっちゃえばいい人生になっちゃうし、マイナスに変えていくとね、落っこっていっちゃうんだよ。だけどほとんどの人はね、決めた通り。俺は俺の人生知ってるの。だ、中学校の時先生が、斉藤君これから国際化されるから英語ぐらいできなきゃダメだよって。で、俺英語の本こうやってじーっと見ててね、あ、先生これいらない、わかるの。で、方程式もそうなの。斉藤君方程式ぐらいできないとダメだよ。で、その方程式じーっとこうやって見てると、あ、先生これいらない。で、先生は斉藤君はできないと思ってる。 で、斉藤くんはいらないと思って。それで、先生はね、覚えろ覚えろって言うからね、俺、ギリで覚えたの。ギリなの。それでね、俺たちの頃ね、本の英語の最初はね、アイアムアボーイってやつだったの。それが一行目だったの。で、俺ね、一行目だけ暗記したの。そしたらね、一回も使わないうち、ボーイじゃなくなっちゃったの。だから、一行もいらなかったんだよね。やっぱ俺の方が正しいんだよね。で、英語がいらないって言ってんじゃないんだよ。英語が必要な人はあれを見ると心地よく聞こえるの。魅力的に聞こえるの。方程式使う人は方程式見ると知恵の輪を見たく楽しく見えるの。で、使わない人は見えないの。だからこの中でも、使わないのにこうワクワクしないのに覚えた人いるでしょ？で、卒業してから一回ぐらい使った？使わないでしょ？あれね、ワクワクするように、ワクワクするようになってるの。うん、話ちょっと余分にそれちゃうんだけどさ、よくさ、私、芸能人になりたいとか、劇団入りたいのとかって言ってる人いるでしょ？傍から見てて絶対無理だってないんじゃない？絶対売れないぞみたいな、あるじゃん。あるじゃない？でもね、本当にやりたい時ってそういうところへ行って友達ができたり知り合ったりだから、そこでまた就職先がめっかったりというように、本当にやりたいところへ行くと道は開けてるの。だから芸人になれないかもわかんないけど、そこでいろんなことを学ぶようになってんだよ。だからワクワクする方で、それを他人が見ててダメだよとかいいよとかって言うべきもんじゃないの。人間って悲しいけど、ほら、自分の経験で物言うじゃん。だから学校の先生は、方程式絶対いるぞとか、英語いるぞとかって。で、なんでああいうこと言ってるかって言うと、自分がいるからな。だって学校の先生なのいるんだもん。ね？いや、俺は学校の先生になる前、お前焼肉屋だったんだよとか、送り火でやってたんだよとか、そういうのいないでしょ？だから自分の経験で物言うから、できないと困るぞ、できないと困るぞって言うけど、方程式とか英語とかいらない仕事って山ほどあるんだよ。本当に。神様は誰も困らせない。でね、困らせるっていうのは、この子のためだとかって言って、上の人間がデタラメ言うんだよ。これがその子を困らせてんだよ。俺なんか遅刻していくと先生が自分の隣にね、机出して待ってて、こういう状態で俺勉強してたんだよ。だからみんなに見られるの慣れちゃったの。だから神様は将来こういうことするって知ってたんだな。それでなんていうの、先生も可愛い生徒はそばに置きたいらしいんだよね。それでね、まあ、エコシーキってやつだろうな。それでね、例えばだよ、花江ちゃんいつも笑ってばっかりじゃダメだよ、先生言うでしょ。でいつも笑ってる人ってね、受付とかやると最高なの。ね、のぶちゃん、お前暗い顔してちゃダメだぞって言うけど、ずっと暗い顔してられるってのは才能だからね、あれ。送り人とかになってすっごくいいんだよ。だからね、直すより生かさなきゃダメなの。あとね、大人ってね、自分たちにないものが出てくるとびっくりしちゃって頭錯乱しちゃうの。で、テレビ業務なんかこうやって一日やってるとね、大丈夫かとかって言うけど、テレビの前一日座ってられるって才能なんだよ、あれ。ああいうのはね、なんかプログラマーだとか、ああいう仕事やってね、向いてるんだよ。で、自分たちの頃にはないから、だいたい親って子供の20年遅れだから。で、20年前の知識でしか物言わないからね。 メールばっかしやってとかって、ああいうこちょこちょこちょこちょやるの、仕事が必ず出てくる。で、それで生かされて生きていくの。お前それ才能だよって。一日テレビの前に、テレビの前に座ってるような仕事考えなって言うと、それでうまくいくの。嘘つくと報いがある。みんな覚えておいてよ。子供いるでしょ。子供にね、学生時代、お前今が一番いい時だぞって。あれ嘘だよ。本当だよ。学生時代なんか一つも良くないよ。じゃあお母さんもう一回学校行くって絶対嫌だって行かないんだよ。ね。だから本当のこと言ってね、お前な今一番辛いぞって。だってあの、なんていうの、宿題って残業だよあれ。社会出たら残業って残業でやってくれんだよ。ね、クラブ活動の先輩でもな、靴下洗っとけとかね、案内持ってんの社会出たらいないよ。あ、会ったことないよ、ああいうの。ね、今お前一番辛いだよって。だけどもうちょっと経ったら社会出て、それ段階だからなって。お母さんたち楽しいよって。それをお母さんは大変なのって。ね、家計のために働きに行ってて、嘘だよ、あれ家にいたくないんだよ、これあれ知ってるか。本当なんだよ。ほいでね、お父さんが稼いできたもんはみんなのもんだけど、自分の稼いだやつは自分のもんなんだよあれ。ね、でね、あの本当のこと言うと、子供って、あ、そうなんだって、社会へ出たら楽しいよって、それをあんまり脅かすから社会へ出んの怖がっちゃう。で、卒業の頃になってくとね、専門学校行きたいんですって。専門に勉強するほど好きじゃなかったろって。あれね、脅かした報い。だからあんまり脅かすと子供の方もビビっちゃうからね。それからね、最近多いのはね、二十歳ぐらいになっても子供言葉喋る。わかる？女の子やなんかでね、子供言葉喋るの。でね、子供みたいに格好するの。わかる？大人になりたくないの。で、お母さんたちの言ってることを真に受けちゃってんの。本当は楽しいの。もう PTA で付き合わされてカラオケで嫌なのって、嫌じゃねえんだ、本当は。本当は行った時がっちり歌なんか歌ってんだよ。嘘つくと報いがあるよ。私は中学しか出てないから中学で最高です。だって高校で3年大学で4年先行っていいんだもん。マラソンだって7年先走って行ってたら大概勝っちゃうよ本当に。で、大学行ってる人はね、今時大学ぐらい行かなきゃダメだよ、大学で最高だよって言えばいいの。で、高校での人は高校で最高ですよって、なんたって中間が一番いいんですよ。偏ってるやつはダメですよ。何でもいいんです。女性はね、女性最高ですよって、男に生まれた男最高ですよ、ホモの人ホモ最高ですよ。で、この前もあのホモの人が、私男性が好きなんだけど、いいんですかねって悩んでんの。いいんだよって言ったの。男が男好きだろうが、女が女好きだろうが、愛する心があるんだよ。一番大切なのは愛があるかないかなんだよ、人生って。だから愛があるんだからいいんだよ。ったら、本当ですかって言うか、そうだよって。ただし、俺だけは狙うなよ。書いて。いや、ここ。一番肝心なところしっかり書いといてね。肝心なとこは教えますからね。試験に出ますからね、そこね、幸せになり方って、それだけ、もう一個だけ例題出すね。私不幸なんです、誰か私幸せにしてくれる人いねえかな。向こうからね、 俺不幸なんだよって、誰か俺幸せにしてくれる女いねえかなって盛り上げてるねそこでね大丈夫笑いすぎたそれでね、不幸な人同士がくっついて結婚するとね、みんなよかったねっていうの、これで幸せになれるねっていうのと、不幸たす不幸はダブル不幸だよなんで不幸同士が結婚して幸せになるの、足し算習ったでしょ、ね、それより俺今幸せなんだよ、だから結婚しても幸せだし、しなくても幸せだよって言うと、そういう人が出てくるの。俺今幸せでしょうがねえんだとかね、私幸せなのよ。で、幸せな人同士がくっついた時初めて幸せになるの。ダブル幸せなの。わかるかい？あのね、ダブル幸せかダブル不幸しかないの。だって波動が合わないのくっつかないんだから。わかるかい？どっちかしかないんだよ。片っぽは幸せで片っぽことかってないよ。だって、大概戦いになってるのは違うからね。お互い不幸なんだからね。幸せのなり方ってさ、今すぐ幸せだって。それでこれを歩いて続けていけばいいの。そうすると不思議なことがいっぱい起こり出す。これ波動の問題なんだよって。成功の仕方いきます。成功の仕方、幸せになったら幸せな人生だって成功もした方がいいよね、うん、で成功の仕方どうやってやんのって聞いたら、成功とは助けた数である、自分が助けた数なの。だからひとりさんのおかげで助かったっていう人がいっぱいいれば成功するの、うん、今私このがんは治る、がんは治せるって本を勧めてるの。でちなみに言うと、これ俺書いたんじゃないの、この人知らない、でもいい本だから勧めてるので、勧めてこれで助かったらなぜか俺に感謝してくれるので、感謝してる人が多いとなぜか成功するの。うちの会社の売り上げ倍にしたかったら、よく販売会議開いたりとか作戦会議開いたりとかいろいろやるじゃない、戦略会議とか。だけどあんなのやんなくったって、ひとりさんがこの世にいてくれて助かったっていう人が倍になればいいの。でそういう人が買ってくれるんじゃないんだよ、回り回って売れるの。だからブティックやってる人が人助け一生懸命してるじゃない、この本じゃなくてもいいんだよ、何でも。人からあなたがいて助かったということをいっぱいしてると、そういう人から買いたいって言って、なぜかいろんなとこから人が集まってくるの。でそういうとこってそういう波動だから、そういう人ばっかしになるの。そうするとなぜかそこにサークル見たくてみんな楽しくてね、どんな不況の時もそういうとこってね賑わってるの。でそうじゃない時ところってね、もう作戦ばっかし、あっちで作戦考えてこっちで作戦考えて、やったりやられたりずっとやってんの。だって潰しっこだよあれ。やめた方がいいよあんなの。助け合いの方がいいよ。あと競争ってやめた方がいいよ。競争するより協力した方がいいんだよ。俺この話したらね、青森のね先生で、学校の先生がね、試験見せ合いっこしてみなって。見せ合いっこしたらすごい全員点が上がるから、全員100点になっちゃうんだよ。ね？でね、普段仲良くしな仲良くしなって言ってても、試験の時は見ちゃいけねえぞとかって言うから、おかしいんだよ。だから試験の時、助け合って知ってるやつ、これこの問題知ってるって、その試験やってごらんって、1ヶ月に1回でいいからやってごらんとかね、やり始めたの。そしたらものすごくみんな仲良くなって、でいいかい、全員が100点だと合計点ってとんでもない数字になっちゃうんだよ。わかるかい？ね、だから会社でも何でも助け合えば、うちの会社ってみんな仲いいんだよ。で絶対競争しないんだよ。で競争すると伸びるようだけど嘘だよ。協力した方が絶対得なんだよ。で人間って協力する動物なんだよ。 それを競わせるのが大好きだけど、やめた方がいいよ。総合点数になったら、相当ガカンと落ちるよ。ね、だから個人プレーみたいな、ボクシングみたいなのはいいんだよ。だから俺たちボクサーじゃないからね。俺たちは助け合った方が絶対得だよ。だからエネルギー療法でも教わった人はさ、人助けすればいいの。さっき俺がそこから上がってきたらさ、みんなが握手してくれて、ひとりさんだーって言って喜んでくれたの。俺がここから来た時、ひとりさん来たから帰ろうって言われてみな。嫌でしょ。で、日本人ってね、成功するためには人の足引っ張ったっていいんだとか、少しぐらい悪いことしたっていいんだって言うけど、人に嫌われたら成功じゃないんだよ。人に嫌われて成功者だって言うのおかしいんだよ。ねえ。金だけ持ってりゃ成功者だと思ってるけど、嫌われてる奴は成功者じゃないよ。ね、みんながあの人に会いたいとか一緒にいて楽しいって言って初めて成功者なんだよ。だから神が言う教えってね、難しいこと何にもないの。できることだけすればいいの。この話したくないんだよ。だけど本当はしたくてしょうがないんだよ。俺今全国講演会回ってるけど、俺1円ももらったことないんだよ。俺旅館だよ。俺自分で出してんだよ、これ。ひとりさん講演会ちょくちょくやってくださいって、やだよ俺。俺大変な立場なんだから。本当に講演会で食ってんなら別だけど、旅館代から高速代まで全部出してきてんだよね。だけどひとりさんに会ってね、良かったとか得したっていう人がいっぱい出てくると、なぜか俺の仕事はうまくいくの。だから損はしてないんだよね。だから何言いたいのかって、嫌われるようなことしてると必ず戻ってくんだよ。この世には円の法則って、宇宙には円の法則ってなんて、地球も丸いんだよ。丸い地球は円を描くんだよね。全てのものは円を描くんだよ。俺があって言うとみんなに聞こえるってことは広がるんだよ。広がって戻ってくんだよ。人の嫌がることとか泣き言言ってると必ず戻ってくんだよ。で、いいこと言ってるといいことが必ず戻ってくんの。わかる？借り入れの法則って、自分の撒いた種しか枯れないんだよ。で、ろくでもないもんばっかし撒いてるから、ろくでもないもん借り入れさせられんだよ。ね？人が喜ぶことしてると、喜びになって帰ってくるんだよ。わかるかい？ね。成功の話終わっちゃったよ、もう。経済の話します。いい講演会だよね。何言ってもいいんだもんね。こういうのはね、表に出ない話ばっかし。今日この話聞いた人得だと思うよ。うん、この不況は最低6年続きます。覚えておいてください。なぜ6年続くか説明します。続くからです。以上です。今ね、本も出ます。あ、もう出た。それからボランティア CD も出ます。オバマさん頑張ってます。ダメです。麻生さん頑張ってます。ダメです。申し訳ないけどダメです。海が敷いちゃってるのと同じなんです。敷き潮ってね、蓄えてあったプールの水撒いたり、井戸から水汲んで海投げたぐらいで、揚げ潮にならないよ。すごい予算を組んでとかって言うけど、あんなの海に世界の経済に比べたら、バケツの水撒いてるようなもんだよ。あの程度でね、上がってくるようなもんじゃないの。で、上がる時期が来れば来るの。で、潮が敷いちゃってんの。敷いてんだから、アサリ取ったり、ワカメでも取ってりゃいいんだよ。 それをね、一生懸命つぎ込んでるから、あれつぎ込んだ金全部俺たちに後で返ってくるからね。全部何倍って取られるからね。金利がくっつくからね。だけどまあ仕方がない。今の人たちは来ることすら予測できなかったんだよ。で、そういう人が立ててる対策なんかダメ。だって来るのがわかんねえんだもん。で、対処の仕方なんかわかるわけないじゃない。ね、6年続きます。だから6年間生きていけるように自分たちで考えな。で、うちの会社は去年の初めにこれから途方もない不況が来るよと、いろんな人教えてやったの。誰も信じないのね。で、ろくでもねえこと信じんだよ。で、不況が来るよってもね、テレビも何も言ってないからとか、21世紀の時かな、ノストラダムスの 大予言ってのあって、1999年か、あれに地球に隕石がぶつかってとかって、すくだらねえことは信じるの。でね、俺にね、うちのお弟子さんまでね、あれ大丈夫ですかって、何にもねえよって言ったの。ないもん。で、今度ね、それがないって言ってんのに、今度はね、今度何年にアセンションとかってのが起きて、これはどうなんでしょう。何にもねっつってないんだよ、本当に。斎藤一人大予言って何にもありませんって、一ページで終わっちゃったから。ほいでね、あるやつはあるよって言っても今度信じないの。で、来ないやつは信じるの。で、次に教えてあげると、次は絶対信じますからって言ってると、それでもまだテレビ見てて、テレビで言ってないから。土地屋なんか下がるよって言った時、土地は絶対下がんないって言ってたの。ね、上がったもんで下がんだよ。ずいぶん前ね、戦艦ヤマトは沈まないって言ってた時あんだよ。鉄の船沈むんだよ。で、沈んでみりゃ当たり前なの。だいぶ前にね、ロシアが崩壊した時ね、ロシアには食べ物がなくて、世界中で流れたの。大変なことになっちゃう。その時俺がずっと見ててね、この人たち地下室に、食べ物すごい隠してるよって言ったの。そしたら、あとね、1ヶ月ぐらい経ったらね、倉庫から食い物がどんどん出てきたの。ね？で、ひとりさんどうして分かったんですかって。だって出てくるやつ出てくるやつ全員デブなんだよ。でね、デブは食いすぎって決まってんだよ。それなのにね、ニュースで言ってるから、世界のニュースで言って、世界のニュースで言おうが何しようが、デブは食いすぎだよな。ね、それ自分の目よりね、ニュースの方を信じちゃうっていうのはさ、おかしいよ。うん、花江ちゃんがね、ひとりさんのこと天才だ、天才だっていうの。で、世間の人って天才っていろんな何でも、方程式は何でもできると思ってんの。ひとみさんの天才っていうのはパッと見ていらないものはいらないってやらないの。でいらないもんまでずっと勉強してるやつって天才じゃないよ。アホだよ。人間ね、自分がやれることだけしっかり見てやってりゃいいんだよ。本当にそうだよ。でね、いらないもんまでやったら大変。うん。人生ダメになっちゃう。人生って一生って一回しかねえんだからね。その中で自分がやること、自分が今いること、これだけしっかりやってりゃなんとかなるんだよ。